Good morning, everyone.
Good morning.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 10, verses
3 to 4. 詩編10章3節4節を開けてください。
He boasts about the cravings of his heart. He blesses the greedy and reviles the Lord.
悪者は己の心の欲望を誇り、貪欲な者は主を呪い、また侮る。
In his pride, the wicked man does not seek him. In all his thoughts, there is no room for God.
悪者は高慢を顔に表して、神を尋ね求めない。その思いは、神はいないの一言に尽きる。
The title of today's message is Signs of the Coming Judgment, Part 2, Greed and Godlessness.
今日のメッセージのタイトルは、裁きが現れるサイン、そのパート2になります。裁きが現れるサイン。パート2、貪欲と神の否定、貪欲と神の否定です。
Today's message is the second part of eight messages on Psalm 10.
今日のメッセージは8回にわたる詩編10章のメッセージの第2回目になります。
This psalm is about the signs of the coming judgment.
この詩編10章は神の裁きが現れるサインについて語られています。
God will surely judge the wicked.
神は必ず悪者を裁かれます。
As I read through this psalm, I prayerfully started seeing and read through this psalm prayerfully, I started seeing a pattern that the psalmist DavidWas showing us about how the world would go before the end.
この箇所を祈りながら読んでいるうち、これを書いたダビデ王は、世の中が終わりを迎えるとき、どう進んでいくのかを示しているのだと見えてきました。
Throughout history, there have been judgments. The biggest so far has been the flood of Noah's time.
神は歴史を通して世の中を裁かれてきました。そしてその最も大きなものがノアの時代の洪水です。
Those past judgments serve as a pattern or an example of the judgment to come, yet people continue to repeat the sinful behaviors over and over.
過去の神による裁きのパターンがこれから来る裁きを予測させても、人間は悪い行いを何度となく繰り返しているんです。
It seems all too often these days that many churches have forgotten about judgment.
最近ではほとんどの教会がこの神の裁きということを忘れてしまっているように思います。
It's all about positive stuff.
何でも全て肯定的に見るのです。
Talk of worldwide revivals.
例えば世界にリバイバルが起こるということ。
Building great community.
素晴らしい共同体を作っていけるといった具合です。
etc. etc. There's a place for community, and there are times that God sends revival to various places. But honestly, from the scriptures, I don't see there being aWorldwide revival before the end.
素晴らしい共同体、コミュニティを作れるところもあるかもしれません。また、神様がリバイバルを起こす時もあるかもしれません。でも、聖書には 世の終わりの前に世界にリバイバルが広がるなどとは正直どこにも記されてはいません。
From my understanding of the Bible, as we approach the end, it is just going to get worse and worse for the world.
私が聖書を理解する限りでは、世の終わりが近づくにつれ、世はどんどん悪くなっていくということなんです。
However, if you know Jesus, even when these things get worse, your faith in Him will keep you strong.
でも、もしあなたがイエス・キリストを知れたら、どんなにことが悪くなっていっても、キリストにある信仰があなたを強く保てるのです。
You don't need to have any fear of what is going to happen.
これから何が起こっていくのか心配することもない、心配しなくてよいのです。
アーメン。
アーメン。
Last month, in the first part of this message, we looked at the first two signs of the coming judgment.
先月のこのメッセ、シリーズの第1回目で、裁きが現れるサインを2つ見ました。
These were faithlessness and arrogance.
それは薄い信仰と高ぶりでした。
We noted that people lose faith when they perceive God as being distant and when they wrongly think that God is impotent towards stopping the troubles that come to the earth.
人は神を遠くに感じるとき、また神がこの世で起こっていることを問題を止めてくださらないと間違った見解を持つときに信仰をなくしていきます。
We also noted that humanity's arrogance often multiplies the troubles. Arrogant people oppress the weak and scheme all kinds of horrible things towards others.
この世の問題は、人間の持つ高ぶりが問題を増やしていくんです。高ぶる者たちが弱い者たちを抑圧して、いろいろと良くないことを企ててしまうんです。
Today we're going to look at two more signs of the coming judgment. These are greed and godlessness.
では今日は裁きが現れる二つのサインを見ていきます。それは貪欲と神の否定です。
So let's look at these things now.
ではそれらを見ていきます。
Firstly, greed.
一つ目、貪欲。
Verse 3, he boasts about the cravings of his heart. He blesses the greedy and reviles the Lord.
今日の御言葉は三節に、悪者は己の心の欲望を誇り、貪欲な者は主を呪いまた侮るとあります。
The tenth commandment tells us that we shouldn't covet.
十回の十番目、モーセの十回の十番目には、私たちが欲しがってはいけないことが書かれてあります。
To covet is to be greedy for things which don't belong to you.
欲しがるとは、自分のものでないものを熱望することです。
Let's read the tenth commandment now.
では、十回を読んでみましょう。
Exodus 20, verse 17.
出エジプト記20章17節。
You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor.
あなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち、隣人の妻、 あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。
There has always been greedy people in the world.
神様の十戒はこう言っていますが、世の中はいつも貪欲の人たちがいます。
But today the whole world economy is based on greed for more and more.
ところが、今日にあってはそれ以上に全世界の経済そのものがますますこの貪欲さに基づいたものとなってしまっているんです。
Some people even say greed is good because it makes the economy stronger.
なんと人によっては貪欲さはいいことなんだ、経済を強くするからとさえ言います。
I saw a documentary a couple of years ago called The Century of Self.
私は数年前に、The Century of Self、訳せば利己的な今世紀となりますかね、というドキュメンタリーを見ました。日本語が出てるか分かりませんが、利己的な今世紀、 The Century of Self。
It's about how advertising over the last 100 or so years has been psychologically making usdissatisfied with what we have and always hungry to get something newer and better.
その内容は過去100年の宣伝のやり方です。私たちが今持っているもので満足しないように、またより新しいもの、より良いものにいつも飢えているように心理学が使われたと分析したものです。
I recommend watching it for yourself. It's available on YouTube and other video sharing sites.
これを皆さんに見てみることをお勧めします。YouTube でも他のサイトでも見ることができます。
We are truly living in times when things are being driven by greed.
まさに私たちは欲に操られた時代に生きているんです。
And this is certainly a sign that judgment is near.
これこそ裁きが近いことの一つのサインなんです。
Let's look now at three ways that greed manifests itself in the world.
では、貪欲さの三つの現れ方というのを見てみます。貪欲さがどう現れているのか三つ見てみます。
Firstly, in speech.
一つ目、話の中に現れる、話の中に現れている。
The first part of verse 3 says he boasts about the cravings of his heart.
御言葉3節に悪者は己の心の欲望を誇りとあります。
Before even possessing the things that they want, which is the seemingly endless list, the greedy boast about him.
貪欲な人は自分が欲しいものを手に入れるその前でさえ自分の心の欲望を自慢します。
It seems totally foolish, but it is so often true.
全く愚かに思えますが、でもこれはよくあるんです。
I've met plenty of people like this myself. They boast about what they are going to do and what they are going to buy.
こういう人たちに私は出会ってきました。彼らは自分がこれから何をして何を買うつもりでいるか自慢するわけです。
They are always trying to impress people with their big plans.
つまり自分で大きなプランを立てて人の注意を引こうとするんです。
James chapter 4 verse 13 to 16。
ではヤコブの手紙を見ます。4章13節から16節、ヤコブの手紙4章13節から16節。
Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this city or that city, spend a year there, carry on business and make money.
聞きなさい。今日か明日、これの町に行き、そこに一年いて商売をして儲けようという人たち。
Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes.
あなた方には明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか？あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。
Instead, you ought to say, if this is the Lord's will, we'll live and do this or that.
むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら、私たちは生きていて、このことをまたはあのことをしよう。
As it is, you boast in your arrogant schemes, and all such boasting is evil.
ところが、この通りあなた方は虚しい誇りを持って高ぶっています。そのような高ぶりはすべて悪いことです。
As God's people, we should not boast about worldly things, let alone the things that we don't have yet or have not done yet.
神を信じる私たちは、この世のことに誇りを持って高ぶるべきではないということです。まだ持っていないもの、自分がまだしたことのないことには、心を惑わせないことです。
Everything we have and every day we live is a gift from God.
自分が今持っているもの、そして毎日が神様からの贈り物なんです。
Rather than being boastful, we should be thankful to God for everything He gives us.
自分が高ぶるのではなく、神様から与えてもらっているものに対して感謝すべきなんです。
Let's speak words of gratitude and not greed.
欲望の言葉ではなく、感謝の言葉を語っていきましょう。
Amen.
Amen.
Secondly, greed manifests itself in association.
二つ目です。付き合いの中での貪欲さ。付き合いの中。
The second part of verse 3, he blesses the greedy.
三節に、今日の御言葉三節に、貪欲なものは侮るとあります。
Greedy people like to associate with other greedy people.
貪欲な人というのは、貪欲な人と付き合うのを好むものです。
They love to encourage one another in their greed. Otherwise, sooner or later, they might start feeling guilty.
お互いの貪欲さを助長させ、良い気分に浸るのです。そうでないと、早かれ遅かれ罪の意識を感じ出すことになるからです。
However, when they surround themselves with other greedy people, they think they are normal.
貪欲な人が貪欲な人たちに囲まれていれば、自分は普通だと思えるんです。
And the best way for greedy people is to make friends with other greedy people is through giving them a few gifts and putting on a few parties for them.
貪欲な人たちの友達の作り方というのは、何度か贈り物をし合って、そして何度かパーティーをし合って仲間を作っていくというのが、ベストだと考えます。
Luke 14, verses 12 to 14.
でも神は違います。ルカの福音書を見てください。ルカの福音書14章。14章12節から14節。
Then Jesus said to his host, When you give a luncheon or a dinner, Do not invite your friends, your brothers, or relatives, or your rich neighbors. If you do, they might invite you back, and so you will be repaid.
また、イエスは自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や夕食の振る舞いをするなら、友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。でないと、今度は彼らがあなたを招いてお返しすることになるからです。
But when you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, and the blind.
祝宴を催す場合には、むしろ貧しい人、不具の人、足なえ、盲人たちを招きなさい。
And you will be blessed, although they cannot repay you. You will be repaid at the resurrection of the righteous.
その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。義人の復活の時、お返しを受けるからです。
Yes. Jesus gave us a solution to the cycle of greed. It's called giving.And in particular, giving to those who can't pay us back.
今の御言葉の中で、イエスは貪欲さのサイクルの解決策を与えているんです。それは、与えるということなんです。
We all like giving to those...People who are in our group, those who we know will appreciate us and pay us back in some way.
与えるということ、特にお返しができない人に与えると言われているんです。人に与えるということを言われています。人間は自分の仲間に与えることを好んでしまうんです。
However, what about giving to those who can never pay us back? Are we doing much of this?
人は自分の仲間に与えることを好み、自分に感謝してくれて返してもらえる仲間に与えたがるのです。でも一体私たちは返すことのできない人々にイエス様が言われるように与えているでしょうか？どれほどできているでしょうか
？Yet this is the exact thing that Jesus asked us to do.
これがイエスが私たちに望まれていることなんです。
Let's start giving in the way he desires.
主が望まれること、つまり与えるものとなっていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Thirdly,Greed manifests itself in action.
三つ目、貪欲さが現れる行動、行動の中。
The third part of verse 3 says, reviles the Lord.
今日の御言葉三節に、主を呪いとあります。
Greed manifests itself mostly in the actions that greedy people do.
貪欲さは貪欲な人の行動にすぐ現れます。
Actions that are totally against God's ways.
神の道に反対する行動です。
Actions that show that these people have the utmost contempt for the Lord and His ways.
まるで主と主の道を蔑むかのような行動です。
When people act in greed, they are living totally in rebellion to God.
貪欲な人が行動を取るとき、それは神に背いて生きていくことになります。
It's even worse when those people who are supposed to be God's ministers use their position for their own greedy purposes.
もし仮に神に仕える人とされ、仕えるものとされる人々が自分の欲のためにその地位を使うことになればもっともっと悪いこととなります。
1 Samuel 2 verses 12 to 17
過去に起こった祭司の貪欲さを見てみます。サムエル記第1 2章12節から17節。サムエル記第1 2章12節から17節。
Eli's sons were scoundrels. They had no regard for the Lord.
さて、エリ、祭司、エリの息子たちは横島なもので、主を知らず。
Now, it was the practice of the priests that whenever any of the people offered a sacrifice, the priest's servant would come with a three-pronged fork in his hand while the meat was being boiled.
民に関わる祭司の定めについてもそうであった。誰かが生贄を捧げていると、まだ肉を煮ている間に祭司の子が三つ股の肉刺しを手にしてやってきて、
And would plunge the fork into the pan or the kettle or the cauldron or pot. Whatever the fork brought up, the priest would take for himself. This is how they treated all the Israelites who came to Shiloh.
これを大鍋や釜や大釜や鍋に突き入れ、肉刺しで取り上げたものを皆祭司が自分のものとして取っていた。彼らは白というところで、そこに来るすべてのイスラエルにこのようにしていた。
But even before the fat was burned, the priest's servant would come and say to the person who was sacrificing,Give the priest some meat to roast. He won't accept boiled meat from you, but only raw.
それどころか、人々が脂肪を焼いて煙にしないうちに、祭司の子はやってきて、生贄を捧げる人に、祭司にその焼肉を渡しなさい。祭司は煮た肉は受け取りません。生の肉だけです。というので、
If the person said to him, let the fat be burned first, and then take whatever you want, the servant would answer, no, hand it over now. If you don't, I'll take it by force.
人が、まず脂肪をすっかり焼いて煙にし、好きなだけお取りなさいと言うと、祭司の子は、いや、今渡さなければならない。出なければ私は力ずくで取る。と言った。
This sin of the young men was very great in the Lord's sight, for they were treating the Lord's offering with contempt.
このように、子たちの罪は主の前で非常に大きかった。主への捧げ物をこの人たちが侮ったからである。
How do we act in this world?
私たちはどうでしょう?
Do we act in greed or giving?
貪欲に生きているでしょうか? それとも捧げるものでしょうか?
Do we take advantage of others because the position that God has given to us, or do we use the position to be of service to others?
この世で神様から与えられている立場で人を利用しますか？それとも神様から与えられている立場を持って人に仕えていきますか？
What happened to Eli's sons?
祭司だったエリの息子たちはどうなったでしょう？
God killed them because of their continual greedy behavior.
彼らは貪欲さを捨てなかったために神に殺されたのです。
How long is he going to let us go on in our greedy ways?
神が人を 貪欲に貪らせておかれるのはどこまででしょう。
It's time to repent before it's too late and judgment comes.
それこそ神の裁きがあるのです。神の裁きが現れ、遅すぎないうちに悔い改めなければなりません。
Choose God's ways today.
神の道を今日しっかりと選びましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, let's look at godlessness.
それでは、神のサイン、裁きが現れる前のサイン、貪欲さの次は神の否定です。神の否定。
Verse 4 says, In his pride, the wicked man does not seek him. In all his thoughts, there is no room for God.
今日の御言葉4節に、悪者は高慢を顔に表して神を尋ね求めない。その思いは神はいないの一言に尽きる。
It seems nowadays more and more people are ignoring God's ways.
今日、人々はどんどん神を無視していくようになっています。
Even so-called Christian nations have abandoned God's ways and support all kinds of ungodly perversions.
キリスト教国家と呼ばれる国々でも、神の道を外れた道理を支持するようになってきてさえいます。
The pseudoscience of evolution is being accepted as a fact rather than just a theory.
なんと、偽りの進化論が単なる一理論ではなく事実だと認められてきているんです。
Atheism is becoming a popular belief that people live by.
神はいないという無神論が一般的になっています。
Why is this?
なぜこうなるんでしょう。
Because people don't want to follow God's ways.
それは人が神の道をフォローしたいと思わないからです。
Rather, they seek the pleasures of the world for their short lives.
この世の儚い短い人生にあって、ただ楽しみを求めていきたいと思うからです。
In order to avoid the feelings of guilt about their sin against God, they invent an alternative theory to do away with God.
その楽しみを求めたい、その心が、その心を持った人々が神に背く罪の意識から逃れるために別の理論を生み出していくんです。
However, their theories and arguments, no matter how logical and well-sounding they make them, can't make God go away.
でも、人を引きつける、そういう議論や理論をがいくら論理的で納得させるものであったとしても、人に神を追い払うことはできないんです。
Psalm 14, verse 1.
詩編14章1節、詩編14章1節。
The fool says in his heart, There is no God. They are corrupt. Their deeds are vile. There is no one who does good.
愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており忌まわしいことを行っている。善を行う者はいない。
It is totally foolish to reject God's existence and ignore him.
神の存在を認めず神を無視するのは本当に愚かなことです。
It's kind of like some children who think that when they close their eyes, other people can't see them.
それはまるで子供が自分の目をつぶって自分が誰にも見えていないと思ってしまうようなことです。
In verse 4, there are three things mentioned about the godless. Let's look at them now.
この4節には、神を否定する者がどう生きているか、3つ示されています。それを見ていきます。
Firstly, they are godless in the way they think about their achievements.
神を否定する者の生き方、その一つ目。達成したことについて、何かを達成できたことについて。
The first part of verse 4 says, in his pride.
今日の御言葉4節に、傲慢を顔に表してとあります。
Godless people think that when they acquire things or accomplish something, it's all purely through their own efforts.
神を否定する人というのは、何かを獲得したり達成したりしたときに、単純に自分の努力の成果だと思います。
There is no gratitude towards God for anything, just selfish pride.
ただ自分を誇り、そこに神に対する感謝の心などはありません。
God's word makes it clear he will humble the proud.
神は何と言われますか？神は高ぶる者をへり下されると言われます。
It's better they repent while they still have the opportunity rather than face humiliation.
自分が恥をかくことにならないように、悔い改めのチャンスを逃さないことです。
2 Chronicles 32 verses 25 to 26.
では、過去の例を見てみます。歴代史に32章。32章25、26節です。
But Hezekiah's heart was proud, and he did not respond to the kindness shown to him. Therefore, the Lord's wrath was on him and Judah and Jerusalem.
ところが、ヒゼキヤは、このヒゼキヤという人はダビデ王の子孫で、ユダの王様だった人物です。ヒゼキヤは自分に与えられた恵みに従って報いようとせず、かえってその心を高ぶらせた。そこで、彼の上に、またユダとエルサレムの上に、御怒りが下った。
Then Hezekiah repented of the pride in his heart, and did as did the people of Jerusalem. Therefore, the Lord's wrath did not come on them during the days of Hezekiah.
しかし、ヒゼキヤがその心の高ぶりを捨てて、へり下り、彼およびエルサレムの住民もそうしたので、主の怒りはヒゼキヤの時代には彼らの上に臨まなかった。
Even someone like King Hezekiah, who saw so many miracles performed by God, became proud.
ユダの王だったヒゼキヤ王でさえ、たくさんの神様の手による奇跡を見ても高ぶったんです。
It doesn't matter what we experience. Our hearts are deceitful, and anyone can be tempted to become proud.
自分が 自分の人生でどんな体験をしたかには関係なく、人間の心というのは真実から離れた良くないことを思うものなんです。
Afterwards, King Hezekiah repented and God forgave him.
結局、ヒゼキヤは悔い改めたのです。それで神様に許してもらえたんです。
If we have become proud, we need to truly repent and seek the Lord for forgiveness.
私たちも心を高ぶらせてしまったときは、心から悔い改めて神様の許しを求めることです。
Don't be proud of your achievements. Thank God for them because everything is a gift from Him.
自分が達成したことを誇って高ぶらないことです。すべてが神様からの贈り物なんです。神様に感謝することなんです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, they are godless in their planning.
二つ目、神様を否定する者たちはその計画において
The second part of verse 4 says, The wicked man does not seek him.
今日の御言葉4節に、悪者は神を尋ね求めないとあります。
Godless people don't think about God's will when making decisions in life.
神を否定する人は、人生における決断の時に、神の御心など思いもしません。
They just follow their own desires or the trends of the world.
彼らは自分の思いとこの世の流れに従っていきます。
What can look so good from a worldly perspective can often be a big mistake.
でも、この世でよく見えるものが大きな誤りであることも多々あるのです。人は、
Only by knowing God's will can we find the right way.
正しい道を見つけていくには、唯一神の御心を知っていくことだけです。
King Ahab of Israel was one who didn't seek God's advice on things. Rather, he mostly followed the advice of his evil wife Jezebel.
イスラエルのアハブ王という人がいました。このアハブ王は神の助言を尋ね求めませんでした。彼は彼の妻で邪悪な女だったイゼベルの言うことに従ってしまいました。
One time, King Ahab formed a partnership with King Jehoshaphat of Judah.King Jehoshaphat was a godly man, and he advised King Ahab to seek the Lord.
ある時、イスラエルのアハブ王は、ユダの王、ヨシャパテ王と手を組んだのです。ユダのヨシャパテ王は、神を知る人でした。それで、イスラエルのアハブ王に、神を尋ね求めるよう、助言したという話があります。
First Kings, chapter 22, verses 1 to 5.
列王記にあります。列王記1、22章、1節から5節にあります。
For 3 years, there was no war between Aram and Israel.
アラムとイスラエルとの間には戦いがないまま3年が過ぎた。
But in the third year, Jehoshaphat, king of Judah, went down to see the king of Israel.
しかし3年目になって、ユダの王ヨシャパテがイスラエルの王のところに下ってくると、
The king of Israel said to his officials, Don't you know that Ramoth Gilead belongs to us, and yet we are doing nothing to retake it from the king of Aram?
イスラエルの王は自分の家来たちに言った。あなた方はラモテギルアデが私たちのものであることを知っているではないか。それなのに私たちはためらっていて、それをアラムの王の手から奪い返していない。
So he asked Jehoshaphat, Will you go with me to fight against Ramoth Gilead? Jehoshaphat replied to the king of Israel, As you are, I am as you are, my people as your people.My horses as your horses.
それから彼はヨシャパテに言った。私と一緒にラモテギルアデに戦いに行ってくれませんか？ヨシャパテはイスラエルの王に言った。私とあなたとは同じようなもの。私の民とあなたの民。私の馬とあなたの馬も同じようなものです。
But Jehoshaphat also said to the king of Israel, First seek the counsel of the Lord.
ヨシャパテはイスラエルの王に言った。まず主の言葉を伺ってみてください。
Who are we more like?
私たちはどちらの王様でしょう。
Ahab or Jehoshaphat?
アハブでしょうか、ヨシャパテでしょうか。
Do we seek the Lord on our decisions in life, or do we follow worldly wisdom?
人生における決断にあって、神に尋ね求めますか？それともこの世の知恵を頼りますか？
Ahab, King Ahab followed worldly wisdom, and for a while he lived in luxury, but in the end he came to ruin.
イスラエルのアハブ王はこの世の知恵をフォローしたのです。しばらくはもちろん贅沢に生きれたのですが、最後には破滅します。
Don't compromise by chasing the things of the world for short-term pleasure.
この世での人生は短いのです。この世的なことを追いかけた結果がこうなるのです。
Repent and seek the Lord for guidance.
悔い改めて主の導きを尋ね求め続けていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, that they are godless in the way they make their priorities.
最後の三つ目、神を否定する者が優先する者。神を否定する者が優先する者。
The third part of verse 4 says, In all his thoughts there is no room for God.
今日の御言葉4節に、その思いは、悪者の思いは、神はいないの一言に尽きるとあります。
Godless people Make no priorities for prayer or having anything to do with God.
神を否定する人は祈りや神様に関わることを優先しません。
They fill up their schedules with anything else they can find.
彼らのスケジュールというのは自分が見つけたもので満たされていきます。
They are always busy doing this or that.
ですからあれやこれやといつも忙しいのです。
They never make any time for God because they refuse to even believe in Him.
神を信じることさえ拒むのですから、神のために時間を作るなどということは全くないわけです。
We who are God's people should not be like them.
でも、神を信じる私たちはそうであってはなりません。
We should always put God first in our lives.
生活の中で、いつもまず、神様を一番に置いていくのです。
Matthew 6, verses 33 to 34.
では最後の御言葉、マタイの福音書6章33節34節を見ます。
But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well.
だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。
Therefore, do not worry about tomorrow.For tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.
だから、明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。
It's time for us to take a good hard look at our priorities.
今こそ自分の優先していることを厳しい目で見直してみるときです。
Are we putting God's kingdom first in our lives, or are we trying to build our own kingdoms?
生活の中でまず神様を一番に置いているでしょうか。それとも自分の王国を建てるのに必死になっていないでしょうか。
In the end, our own kingdoms will be destroyed, but God's kingdom will last forever.
自分の王国など結局滅びるんです。でも神の国は永遠です。
Let's make his kingdom our priority from now on.
神の御国を建てていくことを優先していきましょう。
Amen.
Amen.